皆様おはようございます。エミリーです。お元気でしょうか。ロサンゼルスは火曜日、今日はですね、なんか曇り空でちょっとポツポツ、私の方の地域では雨も降り出すほどの、ちょっとどんよりとした空気なんですけど、久しぶりに涼しくって嬉しい。なんかこう長袖パーカーみたいなのを今着てるんですけど、あ、なんか涼しくて嬉しいみたいな。もうすごい灼熱の週末はね、暑さだったので、あの、嬉しいなと思う中で収録をしてます。さっきインスタグラムにもちょっとアップしてたんですけど、あの、私もこのスタイフでも何回かお話したと思うんですけど、プロジェクターの中でもメンプロっていう、プロジェクターを極めたような方たちだと私は思ってるんですが、まあ、プロジェクターの中の一つの種類ですね。メンプロの、川村真紀子さんという方が、日本一のオンラインサロンを経営されている川村真紀子さんという方の YouTube をね、ちょっとお昼ご飯を食べながら見ていたんですね。で、対談動画を見ていて、川村真紀子さんの対談のお相手が、東大法学部卒、元官僚、財務官僚、ニューヨーク州の弁護士でもある方、お名前忘れましたけど、っていう、まあ、肩書きだけ見ると、川村真紀子さんと対談するにはもってこいの人だなと思って、あ、どんな会話が繰り広げられるんだろうなと思って、すごく楽しみに見たら、もう本当にその、元官僚、ニューヨーク州弁護士の女性が、べちょべちょな人で、ごめん、なんかね、べちょべちょ以外に言葉が見つからなくて、インスタにもべちょべちょって書いちゃって、本当になんか、すごく誰かを不快にさせたら申し訳ないなと思うんですけど、でもね、ぜひ見てください。私の言ってることわかると思う。なんかこの人、みたいな。本当に、官僚なの？だったの？本当にニューヨーク州で弁護士とかできるの？っていうぐらい、なよなよべちょべちょした女の人みたいな感じで、体もずっとくねくねしてて、でもそれってこうなったらどうしようみたいなことをずっと言ってて、で、多分私、真紀子さんのファンであって、真紀子さんの YouTube はほとんど見てる私から言わしてもらうと、あ、わかんない、真紀子さんのオンラインサロンに入られてる方はぜひご意見聞かせてください。真紀子さんファンの皆様からすると、真紀子さんめちゃくちゃイラついてたと思うんですよね。なんか顔がね、もう引きつり上がってるように私には見えて、で、ビシバシ巻き拳がもういつもみたいに、こう、ちょっと相手を高めるような、例えば光る相手の時の巻子さんとか、こう、鋭いことは言うけど、相手を面白がらしてくれたり、高めたりするような発言ではなくて、もう完全に切り捨てるような、巻子さんが出ていて、だから多分すごい相当イラついたんじゃないかで、私もね、そんな質問巻子さんにぶつけるみたいな質問とか、彼女が悩んでることとか、なんか、うん。すごいね、残念なビデオだったんだけど、私もね、ちょっとしか見てないんですよ。結局ね、10分ぐらいでやめちゃって、10分も見てないかな。いや、もう、もうこれ見れないわ、これ以上と思ってやめちゃったんだけど、その間の巻き拳だけは、今インスタグラムにアップしてるので、私のインスタグラムご存知の方はストーリーぜひ見てください。巻き拳の私のダイジェストのところを載せてる。大好きと思って。で、なんか、なんていうのかな。この女の、この人誰って本当にずっと、調べるあれもほど興味もないので、もう、知らないんだけど、こんな人がニューヨーク州で弁護士なんかでき、本当にニューヨーク州に住んでたこと一回でもあるのかな、1ヶ月とかじゃないのっていうぐらい、こう、こんな日本人いないですね、外国に。外国で、外国というか、こう、アメリカで、私はロサンゼルス、まあ反対にロサンゼルスだけど、ニューヨーク州の生徒様とかいらっしゃるし、お客様もたくさんいらっしゃいますけど、ニューヨークとかロサンゼルスとかいう大都市に長年住んでて、こんななよなよした女性いないかな。あんまりね、わりかし、アメリカ在住の皆様ぜひ、ご意見あったら教えてほしいですけど、私は、わりかしアメリカであんまね、なよなよしてたり、こう、女してるとか、日本だったら好かれるかもしれないですね。可愛いな、こいつって言ってもらえるような、なんでだろうとか、わかんないとか、なんか手をね、口にピューンとかやるんですけど、そういうことすると、あ、この、なんか無能なんだな扱いになるというか、バカなんだなというか、あんま男の人からも好かれないんですよね。ニューヨーク、これアメリカで一番かっこいい女性像というか、モテる女性像って強くて、インディペンデントで、なんかね、コンフィデントがあるみたいな、なんかそういう、日本だと多分強すぎて嫌われるような女性像みたいなのが、 割とアメリカではこう好かれるし、なんていうのかな、そういうのをみんな目指していくというか、こうアメリカの小学生中学生とかもう そっち系統なんで、日本の小学生と比べたらすごい大人びて見えるのは、そういうこう自分に自信があるとか、自分のかっこよさを持ってるとか、自分の意思を持ってるみたいなのがすごくかっこいいって国なんだと思うんですよね。私調べ、私界隈では。で、そうだから、この人本当にニューヨークに一回でも住んだことあるのかなって思ったぐらい、すごいべちょべちょなよなよみたいな女性で、はい、マキコさんがビシバシやってました。で、一つ私がすごく、あ、そうだなって改めて思ったのが、そのこう日本っぽいなと思ったんですよ。このね、あの官僚側の女性が、べちょべちょ系の女性が、でも会社とかって家族じゃないですかみたいな。だからこう本当にこうで仕事ができない人を切り捨てるとか、あ、ごめん、全然そんな言い方じゃなかったんだけど、ちょっと私なりの解釈で喋ると、会社を、あ、仕事ができない人を切り捨てるとか、こう大器晩成の人っているじゃないですか。今は芽が出ないけど、これから芽が出ていく人とかをビシバシ切り捨てるとかじゃなくて、家族の愛を持ってみんなで成長していこうみたいなって言ったら、マキコさんが全然そんな人いらないみたいな、あの必要ないから切り捨てるみたいな、必要、自分が必要とされるところに行けみたいな、その人の成長を待つとかありえないみたいな感じで、今必要な人たちと出会って今仕事をすればいい。で、でも、家族じゃないですかみたいな。会社のメンバーは家族だからみたいな。あの、そのべちょべちょ系の人がね、会社のメンバーは家族だから、子供よりも可愛い存在だからみたいに言ったら、子供より可愛いとかありえないだろうみたいな感じで、マッコさんがまたそれをぶち切れてない、ごめん、切り捨てて、あの、おかしくないですか、無理でしょみたいな感じで、でじゃあマキコさん考える仕事とは何なのか、会社のね、まあ、従業員でもこういう個人の仕事でも何なのかって言うと、やっぱギブアンドテイクだ、あの ギブとテイク、どっちが上とかどっちが下とか、あの例えば上司が上とか部下が下とかもないし、お客様が上とか、お店が上とか下とか、そういうもなくて、ただギブとテイクの関係であるべきだ。例えば、あの、私それ聞いてね、今日朝、まつげのアイラッシュエクステンション行ってたんですけど、本当そうなんですよね。この人に、私はまつげをつけてもらうことで、1ヶ月、まつげを何もメイクしなくていいっていう、ギブを与えてもらうから、私は、私はそれに対価を払うわけじゃないですか。で、その、私の施術をしてくれた人は、その技術を私にくれて、私から対価をもらうわけじゃないですか。ただそれだけだっていう、ギブとテイクだって。だからそこに、あの、その時、その必要な人とギブとテイクをやるっていうのが、そういう契約関係が一番ベストな形で、お互いが気持ちよく、お互いが幸せに働けて、で、そこで自分の能力を今、あの、ギブできないのであれば、自分の本当の能力をギブできる場所に行けばいいっていう、マキコさんの考え方が私、本当にそうだなって、もう、すごい同意して、で、これなんかすごい当たり前なんですけど、やっぱり私たちの世界では結構難しくて、なんか例えばギブとテイクって当たり前なんですよね。本当は当たり前ですよ。例えばまつげつけてもらったらお金払うって当たり前じゃないですか。だから材料だってかかってるし。なのに、なんか日本の考え方、さっきのべちょべちょ系の人が言ってたのが、その日本の考え方だとね、だって家族じゃんみたいなもので、なんかこう、そういう友情じゃん、友人じゃんとか、私のこと大切って言ったじゃんとか、そういうこう情みたいなものでお金をもぎ取ろうとする人がいるんですよ。もぎ取ろうっていうか、お金をなしにしようとする人がいるんですよ。だから友達だから無料でやってとか、あの、日本だったらよく起きると思うんですよね。友達なのにお金払うのとか、友達割引とか、お店に行ったりしたら。でも、私、あれほどどうなのって思うこと本当なくて、あの、本当にお世話になった人に何か割引するとか何かお渡しするとかって、それまた別個なんだけど、友達だから当たり前かのように無料でもらえると思ってて、例えば情が、そう、お互いの間に情があるから、当たり前かのようにその人の大切なものを、大切な、例えば商品を無料で、もらえたり教えてもらえると思うのって、これ結構日本特有かなって思ってて、割と、あの、アメリカの、私のね、数少ない友人とか、まあ、うちの夫もそうだけど、ちゃんと払いますよね。 例えば友達のお店行っても逆に多めにチップを渡したりするじゃないですか。友達の店とかに行ったら、今日は本当素敵楽しい夜をありがとうって。でそれって友達の店だから割り引いてもらおうじゃなくて、友達を応援したいっていう気持ちじゃないですか。だからなんかこう日本のそのべちょべちょの人が質問したことと、マキコさんが切り捨てたことって本当にこう、私はマキコさんの言ってることが本当にわかるなと思ってて、本当ギブとテイクなんですよね。ただそれだけなんですよね。で例えば私がこのアイラッシュエクステンションの方、私もうね2年とか3年ぐらい毎月通ってて、すっごい尊敬して、すっごいいい人なんですよ。すごいいいっていうのは、すごい技術が素晴らしいんですよ。でこの方がちょっと長期旅行行ってる時とか、ちょっと違うサロンに行ってみたりとか、この同じサロン内の違う人を指名したりしたこともあったんだけど、全然かなわないの、この人には。もうこの人がすっごい上手だから、もう絶対この人がいいっていつも思ってて、すっごい長く持つし、すっごい上手だし、全然痒くも痛くもならないしっていう。でだからちゃんとお金払いますよね。チップもすごい払ってるし、だってすごい感謝してるから。でなんだろう、この人が例えば私の友人だったとして、例えば私たちがこれから友人になったとしても、別に割引いてほしいとか無料でやってほしいとかも思わないし、できたら私はこんなにすごい技術を世に出してるんだから、この人が例えば値段上げてくれてもいいなって思うし、なんかこの人が幸せに生きてくれたらいいなって思ってるんですよ。例えばこの方のファンがいっぱい増えて、この方がすごくこれをやりがいと感じて喜んで仕事を今日もしてくれたらいいなと思うし、この私にこう施術してくれたもののお金でこの人が何か生活が豊かになってたらいいなとか、なんかこの人に幸せになってほしい、だってこんな素晴らしいものを私に毎月与えてくれるんだからって思ってて、なんかそういうことなんじゃないかなって思って、それを家族だからとか友人だからとかいう情でその人から搾取しようとするっていうのは、すごくねナンセンスな考え方なんじゃないかなって、で誰も豊かにならないんじゃないかなって思うんですよね。で嫌じゃん、そんなことしてさ、多分友人割引とかしてさ、その人がさ商品も仕入れてそのまつげ私につけてくれてね、毎月赤字とかで苦しい生活とかしててさ、節約生活とかめっちゃしててさ、ご飯も大した美味しいもの食べれずに毎日まつげばっかつけて暮らしい思いしてるとかもう絶対嫌じゃん。むしろその人がどんどん潤って、今日も私の最高のクライアントたち集まれみたいな気持ちで仕事をしてくれてる方がよっぽど嬉しいし、なんかっていうことを考えた場合、絶対ギブとテイクは同等であるべきって思うんですよね。これは私今日の朝ちょっとある方とも喋ってたんですけど、私ヒューマンデザインで見るとそういうことの感覚がね、生まれ持ってむちゃくちゃ難しい人たちっているんですよね。で私もそのうちの一人なんですけど、でそれは前もどっかのエピソードでも言いましたけど、タロットで見ることができるから、タロットで見ながら私もいつも自分の感覚を調整していて、やっぱこれはこのものに対する価値っていう感覚、例えばこれがいくらぐらいの価値なのかとか、そういうことに、ね、適正な感覚を持てない人たちっていうのがいて、だからそれでいつもタロットで調整したりはしてるんですけど、なんかね今日は、はい、マキコさん、マキコ節が楽しかったのでYouTube の URL 下に貼っとこうかなと思うので、ぜひご興味のある方は見てください。多分最後まで見れないと思う。マキコさんがピリついてるから、いつものね面白くてウェットに飛んだマキコさんっていうよりは割とねピリついてるだからそれも楽しみに見てもらえたら嬉しいなと思います。では素敵な一日を、バイバイ。